はい、こんにちは、みそでございます。どうも。はい、まあ昨日はね、良子こと良子と、僕突然をというようなところについて話しましたが、まあその劉邦のね、死後というところの力関係っていう話をすると、こう、まあ、劉邦が生きている時代にですね、あの粛清の嵐というものが起こったわけですよ。すなわちこう関心っていうね、人をはじめとした、後進、特にこう武力を持つ後進たちっていうのを、まあ、あらかたこう粛清しきったみたいな、そういうところがあったわけですよ。まあ、すなわち関心とかね、ゲーフとかね、宝越とかロアンとか、漢王信とかね、まあ、そういうような人たちっていうのを何らかの口実をつけて、まあ、討伐したりだとか、まあ、暗殺したりだとかっていうところを劉邦は行ったわけですよ。でその代わりに自分のこう親戚というか、まあ、子供たちですよね、子供とか、まあ、老いとかそういうような人たちっていうのを、まあ、各諸侯王っていう感じに報じていったというようなところがあるんですけど、まあ、これすなわちですね、あの州の時代の封建制とは、まあ、あんま変わんないっちゃ変わんないわけですよ。だから結局代を減るごとに中央集権みたいなものっていうのがこうどんどんどんどんあの抑え込まれていってしまうみたいなところを作っているという意味で言うと、まああんまり、将来に対してのね、あのまあ、漢を長く続けようみたいな感じの感覚で言うんだったら、まあ歴史からそこまで学んでるとは言い難いよねっていうような状況であると。ただまあ劉邦一代という段階においては、まあね、劉邦がまだ生きてれば自分の子供たちとかね、見知った甥っ子とかのたちのがあの権力持ってるみたいな状況なんで、まあまあという感じではあるというところなんですが、まあ、劉邦が死んでね、まあ、軍権を持っていなかったけれども劉邦に付き従った元勲と言われる、家臣たちっていうのが、いっぱいいるわけなんですよ。まあ、すなわち陳平っていう人とかね、周没っていう人だとか、まあ、関営とか王僚とか、まあ、いろいろといるんですけれども、まあ、そういう人たちっていうのが一つの力を持っていくっていうのもあるんですよ。で まあ、両氏一族と途中までは、まあ、共同してね、まあ、官を運営していたみたいな状況ではあるんですけど、ただ、まあ、両氏一族っていうのの戦争というのが激しくなってきたことで、やっぱその元勲たちの反感っていうのを非常に強めていき、まあ、両氏が亡くなったことで、その元勲の中心的人物である周没っていう人と新平っていう人が立ち上がって両氏一族を中滅するというようなところが起こるんですよね。で、その後にまあこう誰を皇帝につけるかみたいな、そういうような議論になった時に、まあ、その周没と陳平が中心ではあったんですけど、こう劉邦の孫であるところの王様たちっていうのが結構こうそこで兵を出したりとかっていうので功績があったんですよね。まあ、すなわち姓の王で劉城っていう人なんかっていうのがいたんですけど、まあ、その人が、まあ、皇帝候補として、一番ふさわしいんじゃないかっていうような感じで議論はされたんですけれども、ただあの、まあ、両氏一族の戦後って結局、まあ、外戚ですよね。外戚っていうのはあのその皇帝の奥さんの、親戚たちっていうところなんですけど、その劉城っていう人の外戚が結局両氏同様に結構こう悪が強い人たちが多いと。だからこの人を皇帝につけたら結局その時の呂氏の二の舞になるんじゃないかっていうのはね、そういうような懸念があって、この人を皇帝につけるっていうことは見送られて、代わりに、こう大っていう国のね王様を任じられていた、劉邦という人が、皇帝として、即位することになります。まあ、なんでかっていうと、まあ、その劉邦さんっていう人はあのまず劉邦に愛された奥さんの子供じゃないんですよね。なんか一回だけこう見初められてこう神女に呼ばれたってそれっきり特に声がかからなかったみたいな、そういう女性からたまたま生まれた子供で、まあその 奥さんの身分っていうのを、まあ、身分はまあ高貴な生まれではあるんですけども、まあ、そんなにこう実家の後ろ盾みたいのがないっていうところがあったりとか、まあ、その劉邦っていう人自身が結構こう謙虚な人だったっていうところとか、まあ、そもそもこの大っていう認じられていた国自体が非常にちっちゃい国であるっていうところとか、まあ、そういうようなところで、まあこう安定化させる時代においては一番ふさわしい皇帝じゃないかっていうことで、まあ、担ぎ上げられたみたいなね、そういうような状況らしいです。ただまあこの人結構やっぱりその大の王様やってる時から結構評判は良かったらしくて、まあこう元勲たちだ、その劉邦の元で功績上げた人たちっていうのが結構こう戦を、まあ、政治を戦断して劉邦のことをこうよくいいようにしないんじゃないかみたいな感じで、その元々大の時の家臣たちっていうのがね、思ったらしくて、結構なんかその辺で妨害したりとか揉めたりみたいなことはあったらしいんですけど、まあそれだけね、そのこの劉邦という人のことを思いやってる家臣が多かったみたいな話でもあるんで、まあまあね、いい話だよなっていう感じに思わなくもないというところでしょうかね。でまあ、この人劉邦という人が、即位をしたその皇帝として後に就く名前というのが文帝という、ね、名前になるわけなんですけど、まあ、文帝、漢の文帝っていうとですね、まあ、中国史上の中でも最も安定をしている時代の皇帝みたいな感じで言われることもあったりするぐらい、まあ、名君の代表として扱われる人物であったりします。で、まあ、中国史上の名君って山ほどいるというかいっぱいいるんですけど、例えばね、まあ、もうちょっと後に出てくる五冠の光武帝劉秀だとか、唐の太宗李世民だとか、宋の太宗張教員だとか、秦の世祖、後期帝だとかね、そういうような人たちっていうのがいるわけなんですけれども、その人たちっていうのは結構派手なね、ことをやった末に名君と言われているというところなんですけど、この漢の文帝という人はこの人が即位してる時っていうのは本当に何も起こらなかったんですよね。何も起こらなかったっていうとちょっと語弊がありますけれども、まあそこ大きなね戦争とかも起こってないし、大きななんか政治的な事変みたいなのも起こってないみたいな状況で、まあ、非常にこう安定していた時期の皇帝であると。でやっぱ安定をして何も起こらなかった頃からこその名君であるみたいなね、そういう評価っていうのも分かるよなっていうような感じがしますよね。なんか余計なこととかっていうのが起こらない、すなわち徳が高いっていうような考え方もできるわけなんで、まあまあそういう意味合いで非常に名君と言われるというところです。で、まあ、何もやってないっつっても、まあ、基本的なやっぱり政治方針みたいなのっていうのはありまして、こう、まあ、やっぱ民の力というのがやっぱり元も、まあ、非常に重要であると。まあ、旅行の時代とかに関してもそういう民のところに関して別に圧政を敷いていたってわけじゃないので、まあ、それまでのやっぱり方向性っていうのを、継承してね、その農村の活性化みたいなところっていうのに非常に力を入れたというような感じで言われていて、であとこう支出みたいなところっていうのも結構抑えめにしたと。まあ劉邦とかね、そういう人たちの墓っていうのは結構立派なものだったんですが、まあ、文帝自身の墓っていうのを、まあ、生きてるうちに作るんですけど、まあ、それをこう民心を休んずるみたいな意味合いも含めて、そんなに大きいね労役負担みたいなのを与えないように、そんなに大きくない墓を作らせたとかね。あとはこう、まあ、秦の法律の制度っていうのも当然漢はね結構導入をしていたんですけれども、こうあんまり厳しすぎる法律なんかっていうのに関しては、こうあれをちょっとこう緩和をしてね、あんまり残酷な刑罰をなくすだとか、こうまさしくなんか2代目、初代の苛烈さをこう抑え込むみたいな2代目ムーブっていうところをこの文帝の時代に 多く行ったっていうようなところがあったりします。なんていうかね、秦の始皇帝が死んだ後とかにね、こういうムーブをできるような人が後を継いでいれば、秦は結構 長く持ったんじゃないかなみたいなね、なんかそういうモデルケースっていう感じの人ですよね。で、あとはこの人のエピソードとしては、こうすごい親孝行な人でね、母親のことをすごく大事にしていて、皇帝なのに皇帝自ら母親の食べ物を毒味したとかね、そういうようなことなんかっていうのがあったりもしてますし、あとはこう、さっき言っていたね、各地に奉ぜられた劉邦の子孫たちの王様っていうところが、やっぱりこの時期とかでもやっぱりそれをそのまんまにしていていいのかみたいな議論っていうのは出始めていたんですけれども、そこでね、下手につっついて戦争になるみたいなリスクっていうところを抑えようとして、結構その辺、その諸侯王っていうところに対しても非常に融和政策っていうのを取っていたみたいな、そういうところがあったりするらしいんですが、ただこう一見甘いことをやってるんっていうところもあるんですけど、例えばね、分割相続を認めるとかね、兄弟が後継ぎが兄弟が何人かいるところに関してはこう平等に分けるよう分割相続をみたいなね、そういうようなことなんかっていうのもやってるらしいんですけど、そういうのっていうのは実はその諸侯王のね、勢力を削ぐみたいな意味合いなんかっていうのもあったりするんで、単純に実は甘いだけじゃないみたいなね、そういうような感じの部分もあったりするというところでしょうかね。あとは後進たち、周勃とか陳平っていうような人たち、もしくはその子孫たちっていうところに最初の頃は結構牛耳られていたんですけれども、そこら辺の人たちとのバランスを取りつつも、そのもともと大っていうところにいたね家臣たちっていうのも多くこう登用してね、人に関しても結構バランスを取ってうまくやったっていうところもあるし、この人自身が見出した家臣みたいな人たちっていうのでね、結構優秀な人なんかっていうのもいたりしてですね、あんま本当火の打ちどころがないようなね、名皇帝だったりするのが文帝という人でございます。はい。でこの文帝の息子っていう人が慶帝っていう人なんですけど、この文帝と慶帝の治世っていうのを合わせて文帝の治というふうに言われているんですが、文帝の時代は本当に何にも起こらなかったんですよね。何にも起こらなかったんですけど、慶帝の時代に関しては実はそこまで安定しているというわけではなくてですね、いろいろありました。で慶帝という人に関しては文帝の息子で皇太子ではあるというところなんですが、皇太子時代にですね、こう親戚の五の国の王様の王太子とこうなんかすごろくかなんかをやっていて、でそのすごろく版かなんかを それで負けてムカついて、そのすごろく版をその王太子に向かって投げつけてですね、その王太子を殺したみたいな、そういうようなエピソードがあって、でそれが後々にこう五の国からの恨みを買うみたいな、そういうようなこともあったりするんで、なんか文帝ほどこう穏やかで、立派な人という感じだけではないのが慶帝という人なのかなという感じですね。はい。ちょっと一旦切ります。はい。ちょっと一回切ったわけなんですが、その慶帝という人になる王太子と王太子じゃねえや皇太子は、その皇太子時代にちょっとやらかしをしているというようなところがあったりするんでございますけれども、皇帝にね、その文帝っていう人が亡くなった後に皇帝として即位をしますと、でした時に、なんていうかね、ちょっと2人のキーパーソンみたいな人がいるんですよね。1人は炎王っていう人で、1人は長祖という人なんですけど、炎王っていう人はその文帝の時代から使えているですね、直言の使というやつで、こう歯に衣着せぬ発言なんかをしたりはするんですけど、基本的には正しいことを言って、皇帝を導くみたいな、そういうような立場の人で、いわゆる諫言を主にするような人だから、 あの間違った方向性っていうのを正すようなタイプの人っていう感じなんですよね。でこれはその文帝の時代からの家臣で、文帝からも非常にこう信頼をされていた人であると。でもう一人は長祖という人に関しては、なんていうかね、あのこう皇太子時代から、仕えていた、まあ、慶帝の、腹心みたいなね、そういう意味合いの人になるのかな。で、まあ、この人は考え方としては法家の人で、まあ、非常にこう制度とかね、そういうようなものを作るみたいな、そういうような感じの人で、まあ何でしょうね、この人がこう唱える政策っていうのは結構厳しめではあるんですけれども、あまあ成果を生むのでね、慶帝からは非常に信頼をされたみたいな、そういうような人なんですよ。でこの円王と長祖っていう人が非常に仲が悪くてですね、あの関係性は最悪だったんですが、まあそれぞれ慶帝は使ってですね、あの政策を行っていくというようなところがあるんですが、まあ長祖の考え方っていうところとしては、やっぱり皇帝権力、ひいてはこう自分の権力とか自分の側近たちですよね、側近権力を非常に上げるっていうところを旨として、でかつまあこう漢の国の本体っていうところをやっぱり強くしなければ、後々の時代において、やっぱ安泰ではないっていうふうに考えたんでしょうね。こう その時そういうような状況の中で、まあ、やっぱこう諸侯王たちっていうのがね、こう非常にやっぱ目障りというか、まあ、リスクっていうところがあったんで、まあ、その長祖っていう人の政策の中で、この諸侯王たちの権力だとか領土だとかっていうところを何らかの口実をつけて削っていくっていうようなことをし始めたんですよ。で円王としてはそれはやっぱり やりすぎると大乱が起こるみたいな危険性があるんで反対はしてたんですけれども、まあ、とはいうもののやっぱりね、いつかは手をつけなければいけないっていう部分なんで、まあ、慶帝としてはそれを支持をしていたっていうところがあったんですが、まあ、こう案の定というかなんというかですね、やっぱ各王たちっていうのもね、そのまんまこうそれを、受け入れるみたいな人たちもいれば、やっぱ反感っていうのは非常に強く持っていた人たちっていうのもいて、でその中で王様たちの中で一番力を持っていた国っていうのが呉っていう国なんですけど、でその呉の国の王様っていうのはその慶帝にですね、すごろくの番をぶつけられてぶっ殺された、あの王太子のお父さんなんですよね。だからそういう政策に対、無慈悲な政策プラスその自分のやっぱ息子のあだみたいなところもあって、まあその呉王っていう人が中心になって、反乱を起こすんですよね。まあ、これが呉祖七国の乱というようなところなんですけれども、まあなんか教科書とかだとね、人一行で終わるような話なんですが、まあめちゃくちゃな大乱でですね、まあ、五祖七国、五っていうすごいでかい国と、まあ、祖っていうそれに次ぐでかい国および、まあ、他にも七国が関わるような大反乱みたいな、そういうような状況なんで、でかつその五王っていうのはね、まあ、劉邦の息子なので、まあ、慶帝にとってはおじさんかな。で、まあ、そういうこう蘇韓戦争においても結構活躍をした将軍でもあるんですよね、五王っていうのは。だからそういうようなところもあってですね、非常にこう大きな大乱っていうことで、結構漢はやばいみたいな、そういう状況に陥るんですよ。で、まあ、それをきっかけにしてね、その円王っていう人が、まあ、これらの 大乱を起こした、犯人は長祖であるというような感じで、慶帝に讒言をしてね、長祖っていう人はそれでこうそれに従った慶帝の判断によって一族郎党全員ね殺されてしまうみたいな、そういうような状況になったりもするというような感じなんですけど、まあそれでも結局ね、首謀者を殺したから収まってくれよっていうような感じにはしな、感じで当然収まるような状況ではないんで結構ピンチになったんですけど、まあ、ここでね周阿夫っていうですね、まあ、武病64章にも選ばれている将軍なんですけど、まあ、周没っていう人の息子が、活躍をして、まあ、いろんな奇策なんかを使いつつも、活躍をしてね、 そんな対談だったんですけど、まあ、3ヶ月間でなんとかね、あの鎮圧をして、首謀者たちっていうのも全員自殺とかに追い込んでね、なんとか収めるというようなところで、五祖四国の乱は終わるという感じになります。はい、なんだっけ、まあそういうような状況ですという感じなんですよね。で、まあこの五祖四国の乱っていうところが、収まったことで、まあその諸侯王たちの権力っていうのは結構一気にね、収まりを見せて、まあこれによってね、一応名目上の諸侯王っていうのっていうのはこれ一方に関しても存在はするんですけれども、まあこう自治権というか勢力みたいなのっていうのは結構抑え気味になってですね、結果的にはその長宗が望んでいたね、こう皇帝の権力もしくはその宮廷内の権力か朝廷の権力っていうんですか、まあ、そういうのっていうのが強まっていくというようなところになっていくので、まあ結果的にそうなったっていうことでこの対乱自体は非常にやべえっていう感じではあるんですけれども、まあ結果的にはねいい結果、あの官にとってはいい結果に終わったというような感じになっていきます。はい、でまあこの対乱が起こった後に、あと十数年間、まあ、慶帝の治世は続くわけなんですけれども、まあ、引き続きねその文帝の時からの方向性であるところのこう、国力の増強っていうところに努めて、まあ、その結果ね、食料はね倉庫に入りきらずに、なんでしょうね、屋根の下にない食料は腐り、溜め込まれたね銭はそれも使われるままね、銭の中に銭を通す紐が腐ってしまったみたいなね、そういうような感じに例えられるぐらいに国力がめちゃくちゃ増強したと。でだからすなわちその文帝と慶帝の時代っていうのに国力がすげえ上がったことでそれを称えて文慶の治というような話になっていますという感じでしょうかね。でまあ、文帝という人に関しては本当に火の打ちどころがない人ではあったような気がするんですけど、残ってる限り、まあ、慶帝という人は結構ねちょっとどうかなと思うような行動をいくつか取ってるんで、個人的にはなんか 文系の地って言うけれどもさっていうような感じはあります。まあね、そんななんか親戚のことね切れてわざとじゃないのかもしれないですけど殺したりだとかね、あれだけこうすごい皇帝のね、決裁のもとで戦を振るっていた長宗っていう人がいたわけですけども、まあ、その人をねなんかちょっとこう性的の残言一つでね一族老頭もろとも全員殺すとかね、基本的にはこう文帝はその辺そういうこう残酷な刑罰っていうのを禁止したんで、あんまりこう一族老頭を殺すみたいなのっていうのも やらないよっていう方向ではいたんですけど、まあ、なんか見せしめのためみたいな感じでねそんなことまでとかね、昨日まですげえ重宝していた人をそんなね一瞬の判断で残酷に殺すみたいなね、そんな行動をとってみたりだとか、結局こう周阿夫っていう人に関して、その五祖四国の乱を収めた周阿夫っていう人に関しても、まあなんか力を持ちすぎるリスクっていうところを警戒したのかね、まあ、直接的に首切ったわけじゃないですけど、この人もね何でしょう、粛清みたいな感じに したりだとかしてるし、この慶帝の時代っていう時に結構こう国吏と言われる人たちっていうのが出てきたみたいなのもあったりして、まあ、いわゆるこう残酷な、役人たちというところですか、まあ、こう厳しく締め付けをする役人たちみたいな感じですよね。だからこう 民力を上げる一方で結構こう締め付けみたいなところなんかっていうのもしたりしていてですね、まあ果たして、まあ、名君ではあるかもしれないが、なんか人格的にどうなのかなっていうところだとか、なんかこうね文帝みたいな人格者っていう感じの皇帝ではないかなっていうのが慶帝という人ですかね。よく言えば現実的、 悪く言えば残酷冷酷みたいな、そんなイメージの人ではあるというようなところでしょうかね。はい、まあ、あと本人はあんまり有能じゃないような気がしますね。結構こう、まあ、周りの言うことにあっちゃこっちゃ従っているみたいな、そういうような感じの人なんで、まあ僕の中では名君ではないですね、慶帝はね。はい、文帝は名君だなと思いますけど、はい、そんな感じです。でまあ慶帝という人の次の代が、漢の時代というか、まあ、前漢時代の最も華やかな時代であるところの武帝との時代というところになりますというところですね。はい、まあそんな感じでございました。はい、ありがとうございます。